はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはまたその話かよと思われましょうというお話になります。ボイシー毎日毎朝放送しています。今日も聞いていただいてありがとうございます。最近ね、ボイシーのリスナーさんがめちゃくちゃ増えてて、毎日私アナリティクスの数字見るんですけど、あ、こんなに増えてくださってるんだって感謝してます。本当にね、ありがとうございます。でですね、今日はメルマガの読者さんから、いただいた質問に答えるところから始めたいと思います。3ヶ月にわたるメルマガ配信ありがとうございました。まだコーチとして新人なのですが、ディフェンスから走るチームを作りたいと考えていて、チームカルチャーを選手に根付かせるためにはどのようにしたらいいでしょうかという質問をいただきました。ありがとうございます。こうやってね、これからコーチになりたい、コーチを始めて間もないという方に私の情報をキャッチしていただいて、しかもメルマガまで受講していただいてね、こうやってコメントまでくださるというのは本当に嬉しい限りです。ありがとうございます。メルマガ無料なんで、ぜひよかったらね、まだ登録してないなという方はこのチャプターのリンクから聞いてみてください。でディフェンスか走るチーム作り、このカルチャーを根付かせたいと、どうしたらいいんでしょうかというのはもう答え一つだけですね。繰り返し言ってください。繰り返し言うと、もう自分の考えていることを繰り返し繰り返し選手に伝えるということですね。自分が大切にしているキーワード、まあ今回であればディフェンスから走るチームになりたいんだ、これ100回繰り返してください。で繰り返し伝えて、まだその話かよって思われるまで繰り返すと、思われてからまた繰り返すということで根付くんじゃないかなと思います。昔ある経営者さんの本を読んだか新聞を読んだか、確かね、ローソンの社長さんだった気がするのですが、間違ってたらごめんなさい。ちょっとどなたの言葉かは不確かなんですが、大企業の経営者の方がこのようなことを言ってたんですね。大事な話は何度も繰り返しましょうと、大事な話を何か1回だけ言ったっていうことは絶対伝わらないと、忘れられます。で10回同じ話をするとまたその話かよと嫌われますと。でもそれを超えて100回するとですね、あ、この人は本気なんだって思ってもらえると、そこまで思われて初めてあなたの考えは伝わるんですよっていう、そういうのを読んだことがあるんですね。でまさしくこれそうだなと思ってて、やっぱ同じ話は何度も繰り返すということこれに尽きるなと思うんですね。でもう一つ、ボイシーの方で昨日コメントをいただきました。平井さんからですね、河本博人さんのテーマは昨年の夏の合宿中にも聞かせていただきました。夢はすでに叶っているという言葉は非常に感銘を受けたことを覚えています。この言葉は私たちを原点に帰らせてくれますね。現状への不満が薄れ、感謝の気持ちが湧き出てきます。三原先生、リピートしてくださりありがとうございますということで、で昨日の話は、私何度もしてるんですね、このボイシーで。で平井さんは昨年の夏にそれを聞いて、でまた昨日も聞いてくださって、ありがとうございますというふうに言っていただいたということですね。だから同じ話を何度も繰り返すって聞く側にメリットがやっぱりあるんだなって改めて平井さんのコメントから思いました。聞く立場としては、先ほどのね、1回だけだと忘れられると、10回だと嫌がられる、100回でやっと本気が伝わるというその例えと同じように、1回だけだったら絶対忘れるんですよ。で私たちが思ってる以上に相手、まあ、生徒とかね、選手とか相手は忘れます。そんなに大事と思ってないから、人の話を。それは普通のことなんですね。でまた大事と思っていたとしても、その時のその瞬間の心情とか、気分とか体調とか、または成長の度合いによっても全く受け取り方が違うんですよ。18歳の時に読んだ本をですね、40歳になってから読むと感じるものが全く違うっていうのと一緒で、同じ話をこっちとしては話し手としては同じことを繰り返してるんだけれども、受け取る側のその内面が全然違うから全く違う話に聞こえるんですね。だからそんなに同じ話を繰り返すことがデメリットではなくてメリットの方が大きいってことを私は言いたいんです。どうしてもね、人は同じ話を繰り返すのをためらう傾向がありますよね。自分が同じ話を聞かされてうんざりした経験がどうしてもあるからだと思うんですよ。で年取った人の悪い癖みたいなね、認識がどうしてもあり、同じ話をしつこく繰り返すみたいなことにどうしても私たちは抵抗があるようです。確かにね、その人の悪口とか愚痴とか そういったものを繰り返し聞かせてね、人の時間を奪うっていうのはこれは良くないと思うんですけど、でも自分が、まあ、チーム作りをする上で大事にしていること、ね、ディフェンスから走るチームを作りたいんだと、でなんでそういうふうに思うのかとかっていう、そういうね、カルチャーになるようなことっていうのはやっぱ繰り返し繰り返し伝えるべきなんですよね。であなたにとっても大切な人から伝えられた言葉ってあると思うんですよ。恩師から言われたあの言葉とかね、うん、なんかこう大事にしてる言葉ってあると思うんですけど、きっとそれってその恩師なりその方が繰り返し繰り返し言ってくださった中の1回があなたに引っかかったんだと思うんですよ、うん、だから繰り返し繰り返し言ってくれなかったら多分その大切な言葉はあなたに残ってないって言えると思うんです。なので、今日の話のテーマは、とりあえずはまたその話かよと思われましょうということで、大切な話っていうのは臆せずに繰り返して信念に変わるまで繰り返すということがすごく大事なんじゃないかなというふうに思います。ちなみに私はですね、多分、私のチームの選手学生は思ってると思うんですけど、同じ話が多いです、はい、それから話が長いと、あんまり私怒るタイプじゃないんですけど、なんかこう集合させられて、話をするときに、あ、また話が始まるなっていうふうに思われています。はい、多分ね、まあそれがいいことかどうかはあれですけど、とにかく同じ話は 何度も繰り返すね、ボトムアップが大事だぞとかですね、1日1ミリとかですね、そういうことを何度も言ってるので、なんかそういうあのものは伝わってるんじゃないかなというふうに私は思います。はい、ということで、ありがとうございました。質問それからコメントから成り立っておりますこのボイシーですね、毎日放送しております。ぜひあなたもコメントいただければと思います。それから、無料メルマガ、あのこのチャプターのリンクからぜひご登録お願いします。今日の放送がちょっとでも面白かったなと思ったら、ぜひチャンネルのフォロー、グッドのボタンで応援してください。数字が伸びてると私もやる気になりますので、ぜひともですね、チャンネルのフォロワー、そしていいねのボタンが、あなたの、ね、たった1秒の応援が私の励みになりますので、ぜひ応援してください。よろしくお願いいたします。まだまだ続きますので、お手元そのままでお願いいたします。コメントたくさんいただいてまして、それに返すということでやっていきますが、はい、昨日のボイシーの放送は夢はすでに叶ってるとね、先ほど平井さんのコメント読みましたけど、ありがとうございます。この放送まだ聞いてないやという方はこのチャプターから合わせて聞いてみてください。そちらにいただいたコメントたくさんありますのでお読みいたします。影島さん、おはようございます。バスケットに関わりたいので教員になりました。科目、教科は英語ですと、うん、当時はやっぱり部活やんなら体育教員かもなと思うこともありましたが、バスケに携わることができており、私は体育科ではありませんが、ありがたいことにずっとバスケ部を持たせてもらってますと、夢は叶っているのだなと感じることができましたということでね、うん、そうですよね、本当にそうだと思います。ありがとうございます、コメントね。みなけんさん、いつも楽しく拝聴してます。つくづくですね、私も夢叶いっぱなしでした。いいお話をありがとうございますということで、嬉しいですね、こういうなんかシンプルな一言は元気になりますね。宮崎先生、私は教員採用試験4回目で受かりましたと。最後受かった時はテープレコーダーに自分の声で、教育法規や体育理論、各種目のルールを吹き込んで、毎日それを聞きながら臨時講師をしていた学校に通勤しました。なるほど、どうしてもサッカー続けたい、教えたいという気持ちがあったからです。採用されて途中バレー部や野球部の顧問もやりましたが、今は大好きなサッカー部の顧問をさせていただいてます。夢は叶ってますねと。欲が出てないものでないにしている自分にハッとしました。今日のお話でもう一度初心に帰ることができました。ありがとうございますということです。やっぱりこの絶対受かりたい、絶対サッカーやりたいというしつこさ、これがいいエピソードですね。ありがとうございます。宗方さん、昨日に引き続いてバスケの世界を飛び越えた深いお話ですねということで、私も三原先生の話を聞いてたら、なるほど、確かに夢は叶ってるのかなと思いました。仕事でも目的、今回は夢と手段を混同しないようにというのはよく言われた話ですし、改めて気づきになりましたということで、宗方さんもアウトプットありがとうございます。ラスト、セイフフさん、今回も深いお話ありがとうございます。夢は目的という河本博人さんのお言葉、素敵ですね。人間は自制しないとどこまでも貪欲になってしまうので、シンプルに何がやりたかったのか自分自身を改めて見つめ直してみると、もうすでに叶っていることがあるということに気づかされた一日でした。そうですね、はい、もう夢は叶っているという前提で、だから嫌なことが起きててもそれは自分が思ってたことなんじゃないかって思っ ってもいいかもしれないですね。これちょっとまた話すると一本の放送になるんですけど、はい、もうとにかく 目の前の現実があなたの思ってたことなんだということでいくといかがでしょうかということですね。はい、皆さんありがとうございました。今日の発見感想気づき、ぜひともコメント欄に一行でもいいので残してください。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はこの放送欄から一度バスケの大学研究室の案内ページ見てみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。